はようございます。冒頭の賛美歌は歌えなかったですね。はい、選んだのは僕なので責任は僕にありますが、はい、少し注意しながら選曲しないといけないなと。一度は歌ったことがある賛美歌でしたので、大丈夫だろうってちょっとこう短絡的にこう選んでいった経緯がありました。申し訳ありませんでした。隣人を愛しなさいという言葉は、ただイエスが弟子たちに向けて隣人を愛することが大事だということを教えているだけではないんですね。レビ記という旧約聖書の律法の書と呼ばれる、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、最初の5つの旧約聖書の書物をモーセ五書と言います。ユダヤ教では一般的にこれを律法の書というふうに呼んできています。だからユダヤ人にとってはとても重要な書物であり、その中で教えられている大事な言葉だったということが考えられます。そしてその中で最も大切な戒めはどれですかと律法の専門家がイエスに質問した内容で出てきた言葉です。レビ記の19章の18節というところに書いてあります。その18節だけでなくて17節からちょっと見ておきたいと思います。心の中で兄弟を憎んではならない、同胞を率直に戒めなさい、そうすれば彼の罪を負うことはない、復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、私は主である、こういうふうに言われている。この戒めの言葉をイエス様は律法の専門家に対して返答しているわけです。最も大事な戒めは何か、このルカによる福音書では何をしたら永遠の命を継ぐことができるでしょうかというふうに、そのような質問になっていますけれども、この ルカによる福音書と同じようなスタイルで、書かれているのが共感福音書と呼ばれていますマタイによる福音書とマルコによる福音書です。この並行箇所を見ますと、例えば福音書の中で一番最初に書かれたのはマルコ福音書です。マルコ福音書でどのような説問になっているかといいますと、そこでは律法学者が進み出てというふうに言われているんですね。その中、そしてあらゆる掟の中でどれが一番でしょうかというふうに言うわけです。またマタイ福音書ではですね、こういうふうにあります。ここでも律法の専門家がイエスを試そうとして、先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうかというふうに質問します。それに対してイエス様が、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさいというわけです。申命記の6章の御言葉ですね。そして次に第2とか、このルカによる福音書では また隣人を自分のように愛しなさいというふうに述べられるわけです。面白いですよね。書いてるマルコでもマタイでもルカでも少しずつ違う。マルコ福音書はその律法学者がイエス様の返答に対して感心して、そうですよねっていうような感じで答えるんですよね。そうです、心を尽くし精神を尽くし力を尽くして神を愛することは大事なことですって、隣人を愛することは大事なことですっていうふうに律法学者は答えるわけですね。そしたらイエス様もその律法学者に対して、あなたは神の国に遠くないというふうに言われるんですよ。マタイ福音書では違いますよね。このルカ福音書でも違いますよね。ルカ福音書は質問の仕方から違う。何をしたら永遠の命を継ぐことができますかって、受け継ぐことができますかっていう質問ですから。まあでもとても大事な質問です。ルカ福音書の著者は、まあルカによると書いてあるわけですから、ルカという人です。ルカはギリシャ人で、まあパウロと一緒のアンティオキアというところで活動していた人ではないかと言われていますけれども、お医者さんでした。コロサイの信徒への手紙に医者というふうに出てきていたと思います。彼がローマ帝国の高官として勤めていたテオピロという人に、このルカ福音書と使徒言行録を書いて渡すんですね。目的は何かというと、キリスト教会のことについて、イエス・キリストの事柄について彼は調べ、そして書いたものについてより多くの人たちに読んでもらうために手配をしたということです。高官の力を借りて、この2つの書物がキリスト教会の中で広まっていくように、当時は印刷機なんてありませんでしたから、全部写本です。写本をとにかく取り続けて、多くの人たちの目に留まるようにさせてほしいっていうことを願ったわけです。そしてそのことが叶えられて、テオピロは協力者として多くの人にこのルカ福音書と使徒言行録を、まあ、読んでいただけるように許可をし、配慮していくことができたということです。ギリシャ人でギリシャ語が堪能で、そして多くの人に本当に分かってもらうように書かれたものなんです。マルコ福音書とマタイ福音書はユダヤが中心です。マルコはもちろんユダヤ人だったと思います。そういう意味では立っているところ、考えているところ、そしてそれを読んでもらう人、 その立場がかなり違うということが分かります。そういうことでイエス様のことについて初めて読む人たちに、どの戒めが、律法の中でどの戒めが大事ですかって言われるよりも、部下が伝えたい、パウロが伝えたい神の国のことについて示した方が分かりやすい、そういうことが言えると思いますよね。それで神の国を受け継ぐにはどの戒めが重要ですかっていう質問になったんだろう。想像ですけれども、そういうことではないでしょうか。しかしどの福音書も大事な戒めとしてこの箇所を示しているということです。この言葉が重要だということを教えているということです。ローマ帝国内にいる多国籍の人たちに分かってもらうための書物だったとすれば、それは私たちにも伝わってくる共通の物事だということを私たちは覚えたいと思います。そういうことでイエス様の言葉に対し、この律法の専門家は質問をします。隣人って誰ですか？隣に住んでいる人ですか？自分にとって親しい人たちのことですか？家族ですか？そんな規定はなされていないように思われます。そのような隣人について知らせるために、この良いサマリア人というふうに言われる箇所が、例え話がイエス様によってなされているということです。良いサマリア人、この例え話に登場してくる人は追いはぎに遭う、おそらくユダヤ人、そしてその傷ついた人を横目で見て道の反対側を通ってしまう祭司とレビ人、それからサマリア人。ユダヤ人とサマリア人は交流していませんでした。イエス様の時代も同じ、今も現在もサマリア人居住区というのが、ヨルダン川西岸地区にあるそうです。そしてサマリア人のサマリア御所って言われる文書があるんです。サマリア御所っていうのは、さっき言ったモーセ御所に相当するサマリア御所と言われるものがあるそうなんです。そういうその御所を大切に守っている人たちが今のサマリア人というふうに言われているそうです。その西岸地区に住んでいるんですが、今も昔も変わらないようなところにおられるということですけれども、ユダヤ人との交流はありません。なぜか、紀元前721年に、遠く昔の話ですけれども、アッシリアが、パレスチナを侵略します。その際に北サマリアを中心にした北イスラエル王国は滅亡します。多くの人がアッシリアに連行されていくわけですけれども、残留したイスラエル人とアッシリアがその地に連れてきた外国人との混血が 生まれていくわけです。その人たちをサマリア人と呼びます。かたやユダヤ人の方はその際に神様の恵みによってそのアッシリアの侵略を逃れるといいますか、免れる、そういうことができたわけですけれども、その後アッシリアを滅ぼした新バビロニア帝国によって南ユダ王国も滅ぼされます。それが百数十年後、597年と586年に侵略されて滅ぼされるわけですけれども、その際に11万人に及ぶ人たちがバビロニアの首都に捕囚として連行されるということでした。紀元前538年、新バビロニア帝国はペルシャ帝国によって滅ぼされます。キロスという王によってユダヤ人は帰還が許されて、エルサレムを中心としたパレスチナに戻ってくることができます。その際に、エルサレムの神殿は壊滅、壊れていたわけですけれども、再建をするわけです。その再建活動にサマリア人たちも協力させてほしいというふうに、要望を出すわけですけれども、ユダヤ人たちは拒否をしてしまうわけです。それからユダヤ人とサマリア人の対立は始まっていくわけです。その歴史は長い、とても長い。でもサマリア人イコールパレスチナ人ではないということは覚えててほしいと思います。それからパレスチナっていうのはペリシテ、聖書に出てくるペリシテがパレスチナなんですね。ペリシテというのは海の民という意味があるそうです。しかしアッシリアによってやはり北イスラエルと同じように滅ぼされて、後々来た人たちがアラブ人だったということです。なので聖書の時代のパレスチナの人々と今のパレスチナの人々は異なるということを覚えておきたいと思います。こういうことで傷ついたユダヤ人を、対立していた、交流していなかったサマリア人が助けるという話はなかったはず。さて、登場しますのはサマリア人だけではありません。祭司とレビ人がいます。祭司というのは旧約聖書から進んでいくとアロンと呼ばれるモーセのお兄さんが祭司を務めたということが言われています。アロンの直系と言われる人たちと、聖書を読んでいくとそれぞれ12部族いたわけですけれども、それぞれの部族の中に礼拝をするところを定めたというふうにあります。そこで仕えた祭司がいたようです。でもそこに登場している祭司は必ずしもアロンの部族、アロンの子孫が務めたわけではないということがあります。そこで なんか特別に選ばれた人たちがいるのではないかと推測されています。はい、神様との関係の中で選ばれた祭司たちがいたということなんですね。だから、まあ、特別にこう関係性ということはない。で、後々ダビデの時代にザドクという祭司が登場してきます。その祭司ザドクの直系の祭司たちがいるということが言われています。難しいですね、このことを覚える必要はないかもしれないんですけれども、まあ、でも祭司職っていうのは特別視されているものだったというふうに、神様との関係でそのように覚えられている職の人たちです。ユダヤ教の祭儀で使える、本当に使える働きを担っていました。レビ人は律法で規定しているところで考えると、その祭司の働きをサポートする人たちのことです。何から何まで全てやる。レビというのはアロンの出身部族であります。その人たちがアロンを支えるために今一つこう組織を形成していったということが考えられるんですけれども、不明な点はたくさんあるみたいです。ただイエス様のお話の中に登場するのは祭司とは別のレビ人ということになると思います。その人たちは律法で自分がどのようなことをすべきか、その役割がいつも理解されてそれを担おうとしている、そういう人たちです。傷ついた人たちがいる、人がいる、その人たちをどうして横目で見て通りの反対側を通っていかなきゃいけなかったか、まあ、その役割がとても大きなことだったんじゃないかなと推測されます。血に触れては汚れるという、まあ、立法的な事柄があったと思います。そういうことから祭儀の前に、務めの前にちょっとこう触れてはならないもの、厄介事のように思われたかもしれません。ちょっと温情的な理解かもしれませんけれども、もうちょっと冷たく考えてもいいかもしれませんけれども、しかしサマリア人は旅の途中、この傷ついた人を見つけて解放します。哀れに思い近寄って傷の手当てをし、まあ、傷に油とぶどう酒を注ぎ包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放したということですね。そして解放して、まあ、その時にはそれは癒されなかったということですけれども、デナリオン銀貨2枚を出して、デナリオン銀貨っていうところがミソだなというふうに思うんですが、1デナリオンというのはご存知の通り労働者の1日分の賃金です。銀貨2枚というと2デナリオンかなというふうに頭では考えるんですけれども、銀だぞっていうことを思うと少し違うんじゃないか、もう少し高価ではないかなと考えられるんですけれども、それを取り出して治るまで面倒見てやって 頼むんですね。そして費用がもっとかかったら帰りにまた寄ってお支払いしますって言うんですね。追いはぎにあった人の経過を気にして、そして向き合っていこうとしている。すごく素敵なことですね。何の関係もなかった、関係を持てるはずもなかったユダヤ人とサマリア人が向き合うことがここに起こっているっていうことですね。愛するということはこういうことですよって、イエス様は教えておられる。続きの話は何にもないんですが、サマリア人はこの人から元を取ろうと思ったんでしょうか。そんなことはありえません。元を取る、自分のしたことを評価させる、これからもその恩に報いさせる、そんなことないんですね。愛する、見返りを求めない、出会ってる事柄を受け入れて積極的に協力をする、そんなことが言われている。エルサレムからエリコに下っていく途中、道はくねっていたそうです。見通しが悪い、そういう道だったそうです。その場所にをよく知る追いはぎの、窃盗団はこの事件をよく起こしていたということが考えられます。したがって誰がこのような目に遭うか、明日は我が身、それがあり得るということだと考えられます。神様の恵みをいただいている、神様に導かれて今を得ている、そう思う、熱心にそのように捉えることができる。それはユダヤ人もサマリア人も同じでしょう。そういう人たちが本当に傷ついている人のことをどうするか、立法に示されている通り愛するということだったと。明日は自分の問題になるかもしれない。そこで大事なことは、その問題を解消する、課題を克服するために自分にも協力者が必要ですよ。そのように考えられます。サマリア人は多くの人と多分 交わりがあったんでしょうね。ユダヤ人と関係がなかったかもしれませんけれど、他の人たち、ローマ帝国の時代のことを考えると、本当にその時代のグローバルな関係を彼らは構築していたかもしれません。そういう意味でも受け入れ合うということは大事だって。愛する、そのようなことだと教えられます。昔日本語には愛という言葉がなかったそうですね。愛という概念がなかった。そんな時に新約聖書を翻訳しようとする、そのような活動が生まれていきます。翻訳家が訳したのは、ご大切という言葉でした。何もかも大切にするということではなかったと思います。この物語に、例え話に教えられているように、翻訳家も愛すべきことに出会っていたのかもしれません。あなたの隣人をご大切に。ひょっとしたら今週新しい出会いを果たすかもしれません。その出会いは神様が備えておられることかもしれません。神様が備えておられる、その事柄に私たちは思いを強めたいなと思います。イエス様はそのような私たちに、あなたの隣人を愛しなさいと教えています。今日子どもたちのためにお祈りしますけれど、子どもたちのためにお祈りする、そのことも隣人を愛することからであります。今のイスラエル政府に届けたいなと思う人がいるかもしれませんが、追い剥ぎにあった今のユダヤ人が熱心に祈るユダヤ人に助けられず、パレスナ人によって助けられたというお話だったらどんなだろうって。しかしながら NHK やその他のメディアが報道している偏った情報にこれは基づいているというふうに言う人がいます。彼が言うには、イスラム原理主義者の事柄は、イスラエル排除というイデオロギーにありますと。ジハードという言葉を使いながら、そのために原理主義者は命を懸ける者たちだということを覚えておいてくださいということでした。パレスチナ人の中には、イスラエル政府の承認を得て支援物資をパレスチナに提供する人たちがいるということです。しかし原理主義者はそういった人たちを殺害し、妨害し、そして自分たちの主義を求めていくという、そのような流れを持っているということであります。深刻化するパレスチナ状況は、そういった力が背景にありますので、 本当に大変です。私たちは遠くから祈るしかないなというふうに思うところではありますから、誤解しないように祈っていきたいというふうに思います。良いサマリア人の話を聞かなければならないのは、イエス・キリストの父なる神の御言葉が地に届けられていく、そういうことではないか。イエス・キリストの父なる神の御言葉が届けられる必要がある、そういうことだなと。私たちの身近なことを思うときに、本当に筑紫野南教会の皆さんは素晴らしい美濃島めぐみの家の働き、久山療育園の働き、それらに思いを尽くし、心を尽くし、そして向き合ってきている。本当に一期一会かもしれない、そういった出会いの中にも自分たちのすべきことを見出して、そして尽くそうとしている、素晴らしいことだと思います。そしてその影響は私たちの交わりの中にも生かされていますし、ありがたいことです。そのことをお互いにまた深く学び合って、お互いに協力をし合っていく必要があるなということを思うところです。あなたの隣人は誰ですか？神様はそのことを示してくださっているし、そこに力を尽くすように導いてくださっているのではないでしょうか。お祈りいたします。神様、弱い私たち、力を尽くせと言われても自分のことに終始するような、そのようなものであることを振り返ります。そんな私たちに、あなたの隣人を愛しなさいと示してくださっていることを覚えます。どうぞその言葉に報いる、応えていく歩みがまた今週お一人お一人によって展開されていきますように。またこの恵みの御言葉は私たちに単なる責任を負わせるものではなくて、必ず豊かな恵みを持ってあなたがお返しくださることを覚えることができます。どうぞ御旨にかなったことを私たちに表してくださり、強めて導いてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。